もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、もしもし。
あ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まず年齢を教えてください。
26歳です。
26歳。お一人で暮らしていらっしゃいますか？
はい、一人暮らしです。
はい。お父様お母様はいらっしゃいますか？
はい。
お父様お母様の年齢を教えてください。
どちらも52歳です。
はい。社会人でいらっしゃいますか？
はい、社会人です。
社会人でいらっしゃる。はい、わかりました。今日はどんなご相談でしょうか？
今お付き合いしてる人がいるんですけど、
はい、
結構ドタキャンされたり遅刻されたりすることが多くて、
はい、
このまま付き合っていくべきなのか、
うん、
っていうところを悩んでいるので、
は
い、
うん、
それを相談したくて連絡しました。
はい。お付き合いはどれぐらいの期間ですか？
半年ぐらい付き合ってます。
半年ぐらい。
はい。
半年の中でドタキャンがあったり遅刻をしたりされるということですかね？
はい、そうです。
その理由は何か知ってるんですか？
理由は体調不良と、
はい、
家族のお葬式があるっていうのと、
はい、
あとは会社の人が流行り病になってしまって、
はい、
ちょっと会えないっていう理由がありました、
はい、うん。頻繁っていうのはどれぐらいなんでしょうかね？
1ヶ月のうちにだいたい2回から4回ぐらいは会うんですけど、
はい、
多い月は2回、
うん、
3回ぐらいドタキャンされていて、今日はちょっと会えないっていうふうに言われます。
お相手は何歳ですか？
34歳です。
34歳。この方とはお知り合いになったきっかけは何ですか？
マッチングアプリをしていて、出会ったのは8ヶ月ぐらい前で。
ああ、そうですか。
交際する前に2ヶ月ぐらい付き合いました。
そっか、8ヶ月前に出会って付き合い出したのが半年前。
はい、そうです、うん、で、1ヶ月前に一度別れ話をされて別れていて、その別れ話を切り出したのは彼の方で、
はい、
その後に復縁をしたいっていうふうに申し出をしてきたのも彼の方で、
はい、
復縁をするにあたって話し合いをした時に、
はい、
基本的には土日に約束していることをドタキャンされることが多いので、
はい、
結婚者じゃないかっていうふうに疑ってるっていう話と、
はい、
あとは彼の家に一度も上がったことがなくて、
ああ、はい、
それも既婚者じゃないかって思ってる理由なんですけど、
はい、
そういうちょっと自分の中で不安な点をその時に話をして、
うん、
まず自分はまだ一回も結婚したことない独身だっていうのは言われました。
はい。
でドタキャンの理由については、
うん、
嘘はついてなくて、
うん、
ただ体調不良で会えないっていうのは、土日に起きたら基本的にやる気が出なくて何もしたくないって思うことが多くて、うん、
はい、
私との約束があっても直前に今日は行けないっていうふうに連絡してしまうことがあったっては言われました。
うん。家に行ったことがないことについてはどんなふうにおっしゃってました？
一人暮らしをしてるお家は自分の空間だから人をあげたくないみたいで、
はい、うん、例えば今だったらネットで動画で一緒に話したりできると思うんですけど、
はい、
そうするとお部屋の中とかも見れますけど、そういうことはしないんですか？
電話はしたことないんですけど、
はい、
彼がお家の中で今日こういうものを食べたよっていう写真を送ってくれた時にちょっと家の様子がわかるっていうことは 2,3 回ありました、
うん、はあ、なんとなくご家族がいるようには見えないなとは思われました？
そうですね。あとは、うん、その一人暮らしをしている間取りを教えてほしいっていうふうに、
はい、
行って家具の配置とかここにドアがあってみたいなのを書いてもらって
そしたら一人部屋っぽかった。
そうですね。彼が住んでるマンションの間取りと見比べてみて
半年付き合ってれば住所は知ってますよね？
住所も本人に直接聞いたわけじゃなくて、
うん、
免許証の写真見せてよって言ってこんな顔写真だよって見せてもらった時に、
はい、
書いてある住所のアパート名をとっさに記憶して、
はい、
回だけどんなところに住んでるんだろうって思っていったことはあります。
うん、そしたら今日はご相談としてはちょっとそれが気になるんですね。
そういうお家に上がれないとか、なんかこう得体の知れない感じが怪しいですよね。
ちょっと自分は別れようかなって思ってらっしゃるってこと？
まあ3日ほど前に同じくドタキャンをされてしまって、
うん、ああはい、
すごく落ち込んでしまったんですよ。
はい、
でなんかもう本当に泣いてしまって、
はい、
こうやって相手に悲しい気持ちにさせられ続けるっていうのは自分が幸せなのかなっていうのが
あ、そうそうそう、なんかどうして付き合ってるのっていうのはちょっともう一つ質問したいところでした。
もともとマッチングアプリで出会った時は好きだなとかこの人いいなっていうふうには思ってなかったんですけど、
ほう、
相手がすごく私のことがタイプだったみたいで、
あ、はい、
毎週のように次はいつ会えるの、次はいつ会えるのっていう風にアプローチされたっていうんですかね、
はい、
で告白されたから付き合い始めたっていう感じです、う
ん、あ、それで今はあなたはすごく相手のことが好きなんですか？
いや、そうではないですね正直。
じゃあ少しいろいろ質問していただきましょうか。どうしたらいいかってことですものね、
はい、はい。あとは別れたいという気持ちも自分の中ではあるんですけど、
はい、
別れて一人になるのが寂しいとか、
はい、
結婚したいなっていう気持ちがあって。
そっかそっか、それももちろんありますね。
はい、
わかりました。ではちょっとそんなこといろいろご相談をしてみましょう。
はい、お願いします。
はい、今日の回答者は弁護士の塩野谷貴之先生です。塩野谷先生お願いします。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは、はい、
そもそもどういうお付き合いをしてるんですかね、はい、あなたは。
告白された時に、
うん、
まず私は結婚したいっていうふうに思っていて、
うん、
そもそも結婚する気がないんだったら付き合うことはできないっていうふうに言ってるのと、
うん、
あとはモラハラ DV をしないっていう約束ができるんだったら付き合うっていう風に言って付き合い始めました。
うん、それで会った時にはどんなお付き合いをしてるの？
会った時はご飯食べに行ったりとか、
うん、
公園とか散歩したりしてます、うん、
あなたも一人暮らしなんだよね。
はい、
であなたの家に来たりもするわけ？男性は
来ることもあります。
ああそうなんで、じゃあ家で一緒に過ごしたりすることもあるわけね。
はい、
その相手の男性のことはあなたはどの程度知ってるんですか？
正直名前と生年月日と何の仕事をしているか、
うん、
家族構成、
うん、その男性の家族とか、
はい、
その男性のお友達とか、
はい、
そういう人と会ったことはあるの？
いや、ないです。
ない、全くのね、遊びの割り切ったお付き合いっていうならともかく、
はい、
結婚までお互いに考えているのにね、
はい、
相手の住所も知らないっていうのはちょっと違和感があるんだよね。
はい、
で、まあ一人暮らしで自分の空間だからというふうに相手の男性は言ってるみたいなんだけれども、
はい、
でも結婚すればね、自分の空間どころか、まあ、一緒に生活することになるわけで、
はい、
自分の空間だから来ないでほしいっていうのはなんかやっぱりちょっと怪しい感じがするんだよな。
はい、
で別れた方がいいとまでは言わないけれども、
はい、
でもあなたが真剣にこの男性とね結婚まで考えてるんだとしたらこのままにしておくのはやっぱり良くないと思う。
はい、
とにかく寂しいからとりあえず今誰かと一緒にいたいとかね、そういう気持ちで付き合ってるんだったらそれはそれで一つの付き合い方なんでね、別にそれに対して反対することはないと思うけれども、
はい、
結婚っていうのはね、そのお互いのプライバシーをある程度明かし合わないとやっぱり結婚生活ってできないものだから、
はい、
そこに来てね、自分の空間だから来てほしくないとかね、体調不良だったらね、逆に彼女にお見舞いに来てもらった方が嬉しいぐらいだと思うんだよね普通はね。
はい、
体調不良だから会いたくないっていうのは何かやっぱり来てほしくないかなり強い理由があるんじゃないのかなっていう感じはするんだよね。それが何なのかはわからない、
はい、
うん、でもまあ既婚者ではないとは言ってる。 でも何かもしかするとその家に来てもらうとなんか他の女性の痕跡があるかもしれないということがあるのかもしれないし、それはわからないけれども、でもそういうことまである程度分かった上でないとやっぱり結婚というのは考えられないと思うんだよね。
はい。
だからこれは断言するわけにはいかないけれども、ドタキャンについても体調不良を理由に当日になってドタキャンをするというのはやっぱり何かこう言えないような理由があるんじゃないかなというふうに推測できちゃうんだよね。
はい。
でそこがモヤモヤっとした状態のまま結婚を前提にお付き合いを続けていても、もうずるずるずるずるとその状態が続くだけなんで、
はい、
そこは単なる遊びでのお付き合いじゃなくて真剣にお付き合いをしたいというふうに思ってるんだったらきちんと聞くべきことは聞いて、
はい、
でそれをちゃんと聞かせてくれないんだったらちょっとお付き合い続けることはできませんというふうにはっきりおっしゃった方がいいのかなと思いますね。
はい。
それともう一つね、どうもあなたの話聞いてると彼とはそのなんかメールとか LINE とかでコミュニケーションを取ってるのかな。
ね、
メールによるその文字のコミュニケーションって、
はい、
何とでも相手を騙せちゃうんで、
はい、
それはほらあなたも携帯電話使ってるといろいろ詐欺メールみたいなのがたくさん来ると思うけれども、
はい、
最もらしいことを書けちゃうんだよね、
はい、
だからそこでメールで書いてきたことを鵜呑みにして本当にいいのかどうか、やっぱりちょっとなんかその疑わしいなと思ったら実際に面と向かってね相手と会って話をしてみるとか、
はい、
それが難しいんであればせめてねビデオ会話で、
はい、
きちんと相手の顔を見て相手の声を聞いて話をするっていうことによって信頼関係っていうのが築かれたりすることができるわけで、
はい、
もし相手の男性がそういうのを嫌がってメールだけでやり取りをしようと思ってるんだとすると、
はい、
それ自体誠意に欠ける対応をされてしまってる可能性があるんじゃないかなと思いますよ。だからそこら辺のコミュニケーションの仕方もねよく考えて、
はい、
できちんと男性の方からも真剣に付き合うつもりがあるのかないのか、そういう答えをね、
はい、
出させて、でその答えがちゃんと信用できるのかどうかっていうことをきちんと検証して、
はい、
この男性と付き合うことがいいことかどうかということはよく自分自身で考えてみてください。
はい、
はい、じゃあもう一度ウルフ先生に代わります。
あなたはそんなに彼と結婚したいですか。つまりね、大きく2つ、結婚というものをしたいのか、
はい、
彼と生涯共にしたいのかは全く別物なので、
はい、
もし本当に結婚というものをしたいのであれば、
はい、
どんなことでも聞けて、どんなことでも自分が言えなきゃ、やっぱりそういう間柄を作ることが大事ですね、
はい、
でもお話を今日伺ってるとお人柄のことを一切触れませんでした、
はい、そうですね、はい、
うん、なので人とお付き合いをする、人と心を通い合わせるというのはどういうことだろうっていう経験はしてほしいなと思います。
はい。
そしてもう一つ、結婚というものについて、
はい、
私はどうして結婚したいのだろうっていうことはもう一度考えることは大事かなって思います。
はい。
この方とどうしたいかとなると、おそらく今日のお話を伺う限りではお人柄をすごく好きなようにも聞こえないし、
はい、
なぜお付き合いしてるのかがちょっと私は分からなかったので、
はい、
ちゃんとちょっと間分けさせてくださいなのか、
はい、
やっぱりやめますとか言えますよね。
そうですね。
大丈夫ですか。
はい。
大丈夫じゃなさそうね。
すいません、ちょっと泣いてしまいました。
泣いてしまった。もちろんです。全然泣いてください。泣いたり悲しいと思うことはいいです。で、聞きたいことがあったら、もうどんどんいろんな人にも聞くという勇気も持ってみてください。
はい。
よろしいですか。
はい。わかりました。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
失礼します。